本日5月24日月曜日、時刻は23時を回ったところでございます。タイムマシン部生放送開始でございます。さあちびっこのみんな集まっておいで。楽しい楽しいラジオの時間だよ。ほらちびっこのみんな、ラジオの前の、いやパソコンの前のちびっこのみんな集まっておいで。おじさんが3年前ののど飴をあげるからねえ、そのべちょべちょになったのど飴をもらってごらん。後悔するだろう。大人が何かあげるからってね、何か嬉しいものあげると思ったら大間違いだよ。さあ後悔するんだ。そして人から物をもらうことに後悔するんだ。さあ子供たちが集まってきたところで、今日はちびっこのみんなが食いつく話をしようじゃないか。うん、ちびっこのみんなが大好きな話、うんこじゃないよ、うんこじゃないよ。ポケモン、ポケモンのポケットモンスターの新作がついに発表されましたね。まあだいぶちょうど1ヶ月ぐらい前に発表されましたが、まあポケットモンスターっつったらもうあれですよ、ちびっこはそれを見ただけでご飯が3杯はいけるっていう、ポケットモンスターのあのロムをね、テーブルの横に置いとけば丼3杯止まんねえよと。今から毎晩寝れない子供たちが多いと思うあのポケットモンスターの新作が発表されました。これ色が白と黒なんで、なんか随分大人らしくこうしっくり決めてきたわけですよ。次はなんかホログラムで来るかなとか、いろいろ角度によって色が変わるよっていう、虹色とかが一番困るやつ来るかなと思って、思ったら白と黒でさ、ポケットモンスターっていつもさ、なんていうの、先に赤と緑が出たら少し経ってから青とかが出たりするじゃん。この間だったらなんだ、エメラルドじゃねえや、この間のはなんかダイヤモンドとなんかルビー本当合ってる？ダイヤモンドとルビーの後になんか石ころみてえのが出たじゃない、なんかプラチナだ、プラチナが出たりとか、最初に2本メインのが出て、あの後からなんかそのちょっとシナリオとか変えた新しいバージョン3本目が出るじゃん。ってことはだよ、白と黒の次に出んのは確実に灰色でしょこれ。まさかとは思うけどそうなるよね。ポケットモンスター灰色が出るわけじゃん。これをね考えていきたいよね。ポケットモンスター灰色で、その名前に恥じないものを作んなきゃいけないわけですよ。まずあれだよ、最初にこう博士からさ、あのモンスターもらえるじゃない、3匹。あれが大体多分あれだよね、イアミンとヒガミンとネタミンだよね。その3つのうちから選びなさい、大きいの博士に言われるんだよ。どれも嫌なんですけどダメじゃん、だもう出さないと、これをどれかをもらわないと家から出さない、監禁罪だぞそれ。この研究所の中じゃ法治国家日本の法律とは関係ない、どれかをもらいなさい。イアミンとかずっとモンスターだからブツブツ言ってんだよ。うわあの髪型似合ってると思ってんのかなとか言ってんだよ。ヒガミンとネタミンは随分似てるけどね。で、あのまあいいよ、どれかもらったとするわ、ヒガミンとかもらったとするわ、ずーっとひがんでんだよどこ行っても。他のモンスターとかも灰色ですからね、ポケットモンスター灰色ですからね。そんなあれですよ、ポッポとかコラッタとかニドランとか、なんか可愛いやつじゃないですよ。もうなんかもっとウックツンとか、ね、ナゲキングとか、なんかストレートにポンコツとかね。やだろお前ポンコツ出てきたらプーンみたいな鳴き声で。あと中盤に出てくる心の闇ね、モヤ状のモンスターでさ、ゴースト系のモンスターだったり、いつもゴーストかさ、なんかいろいろいたじゃない、なんか ゴストとかは覚えてないけど、あそこでなのに心の闇だよ。心の闇が現れただよ、戦ってたら急に。で技が陰口とかだから、すごくね、ヒガミンは陰口を使ったとか、相手のモンスターは少し不安になっている、ヒガミンは無視を使った。うわ相手の攻撃を無視するな。なんか相手ほら、あのポケットモンスターのさ、よくあるさ、あのなんての技でさ、睨みつけるとかあったじゃん、睨みつけるとかやっても無視だから。引っかくも無視だから、一番辛いぜ、一番辛くね。なんかリザードンがその引っかくをやってきた、バシュって引っかいて、確実にその爪がめり込んでね、ブシャブシャブシャってこう切れて、そっから流血してるのに無視すんだよ。空気のように扱われるんだよ。 ヒガミンは失言をしたとかマスコミを敵に回したみたいな。あと究極ヒガミンは散歩をした、帰ってこないっていう、あーもうなんかやもう嫌になっちゃったんだみたいなね。ヒガミンはおえつを漏らしている、もう技でもなんでもない、これ相手のモンスターが気を使ってくれるって技だから。急に戦闘中にってなるんだよヒガミンが。そうするとリザードン的にもさ何もできないでしょ。お AD カサールくんが今、あAD カサールくんが今はって顔して自分のバッグの方に駆け寄ったら、なんとカサールくんゲームボーイアドバンスを今やってると。DS じゃなくて、しかも入ってるソフトがなんとポケットモンスターだと。すげえ、しかもこれ黄色だ、ピカチュウのやつだ、ピカチュウがメインのやつだ。最初にあれだよな、サトシがなんか部屋に引きこもっちゃってな。でなんかカウンセラーを呼びにピカチュウが行くってやつだよね。だけどピカチュウ一生懸命頑張るんだけど、カウンセラーと言葉が通じなくて誰も救われないっていうやつだよね。さ、まあ、ポケットモンスターみんなすげえ好きだと思いますよ。これを聞いてる世代は大体みんなポケモンでしょ。もうずっとなんかもうポケモンを常にやってるような、ポケットモンスターのカートリッジをむしろ後頭部に刺して歩いてるようなみんなと思うじゃない。ポケットモンスター灰色の一番の売りは、捕まえるときにモンスターが必死にあがくのよ。捕まえるときこうもうものすごくものすごくもがくわけよ。でそのもがき方も灰色ですからね。例えばこのなんか可愛いさコラッタとかさ、あとなどういうのがいたっけ覚えてねえんだあんま。鬼スズメとかいたよね、ああいうのとか出てきて、よし散々痛めつけるわけだよ。そうでしょ、ポケモンって自分の持ってるピカチュウとかで散々可愛いコラッタを痛めつけるわけじゃん。でその時にまずピカチュウがすっげー躊躇するわけ、ピカーピカー、もう向こう限界だよって顔してくんだよ。だけどそこはほら手に入れなきゃいけないから一生懸命命令するの、いやいやまだ痛めつけ足りねえからもっと雷を打てってことでやるわけ。でコラッタが瀕死になってくると、コラッタの親が出てくるわけよ。灰色はこの子だけはってコラッタ語で言ってくるわけだよ。この子だけはお願いします、この子は来月入学式なんです、ずっとランドセルをね半年前に買ったランドセルを楽しそうに毎晩背負って、お父ちゃん、あと半年で僕小学1年生だ、あと5ヶ月で小学1年生だ、あと4ヶ月だって、半年前からこの子ずっといて、明日が入学式なんです、お願いしますよサトシさん、お願いです、この子だけは、他のコラタだったらいっぱいいるじゃん、シュッて投げる。投げなきゃいけないというのがポケットモンスター灰色だから。逆にあれ逆バージョンもあるぜ、だコラッタの進化バージョンだからラッタだ、ラッタが出てきてラッタを捕まえようとすると、その3匹ぐらいのコラッタが出てきて、お父さん行っちゃうの。お父さん行っちゃうの。ねえお父さん行っちゃうの、やだよ、お父さんしょうがないんだ、3人とも強く生きるんだよ、私はこれからサトシさんのとこのポケットモンスターとなってポケモンマスターを目指す。お父さんやだよ、だって来週一緒に釣りに行ってくれるって言ったじゃないか。やっと休みが取れたから来週は一緒にブラックバスを釣りに行こうって、お父さんヒュッて投げなきゃいけない。そこで逆にじゃあもうそのどっちもやじゃない、どっちもやじゃない、そんな子ポケモンも親ポケモンもとんの。だからなんかその一人で割とフラフラしてそうなフリーターっぽいラッタを見つけたとするよ。なんかまだこいつ若えなと、二十歳そこそこのラッタが出てくるわけよね。ね、なんかチャラチャラしてるし、あ、マジっすか、ポケモンマスターとか超かっこいいっすとか言ってるわけだよ。ね、ピカチュウやったれと。で、ボコボコにして、いざ捕まえようとすると、いいっすか、全然いいっす、捕まえられるのはもう全然いいっすけど、母ちゃんに電話していいっすか。いや、サトシさんと一緒に行くことになったら、あんまりここにもう帰ってこれねえじゃないっすか。母ちゃんに一言挨拶だけはしときてえなと思って、電話いいっすか。あ、もしもし母ちゃん、あ、俺、ちょっとさ、遠く行くことになってから、体には気をつけてな。父ちゃんあんま酒飲ませんなよ。母ちゃん腰には気をつけろよ。いや、早けりゃ年内には多分帰ってこれると思うから。じゃあな。
じゃあな、母ちゃん、激でら。捕まえてください。
これはね、これはな、もう投げれねえよ、ボール。意外といい子バージョンだもん、これ。チャラチャラしてると思ったら意外と親孝行だもん。このボールは投げれねえよ。だって何があるかわかんねえんだもん。ポケモンマスター目指すまでに。いっぱい戦わなきゃいけねえんだよ、道中。なんかもうその伝説のポケモンとかいたじゃん。サンダー、ファイヤー、フリーザだ。フリーザだったらみんな一コロになっちゃうから。なんかいろいろいたじゃん。ミュウツーとか、ああいうのと戦わなきゃいけないんだよ、このラッタは。無事で帰ってこれるかわかんないじゃん。そう。で、あれ電話越しに母ちゃんの声も聞こえんだよ。あんたが決めたことなら、私は応援するから。父ちゃんなら大丈夫だよ、大丈夫。父ちゃんも分かってくれる。体には気をつけるんだよ。あの、いる場所分かったら、あれ、母ちゃんなんか、おにぎりとか送る。奥も、投げれねえよ、ボールが。逆にじゃあいいよ、もう本当にチンピラみたいな。超チンピラみたいなポケモンですよ。本当にもうすっげえなんかもうや、明らかにやばいと。明らかにやさぐれてる若いポケモンが出てきて、逆に、連れてってくれませんか自分を。って言ってくるわけよ。痛めつける必要もねえな。わかった、じゃあ一緒に来な。つってモンスターボール投げるじゃん。お前、あの、名前なんだ。あの、NG な方向で。七死でお願いします。あ、っていうのもあの、素性がバレると、サトシさんに迷惑がかかるんで連れて行きたい。何を託してんだこのラッタは。怖えな。この土地から離れられんだったら自分何でもやるやつ。自分マジでサトシさんに、サトシさん杯買わしてもらっていいですか。うわ、なんかそっち系なんだ。そんな灰色ポケモン。ポケットモンスター灰色。あと捕まえても男女でいざこざあるからね。だってさ、おかしいじゃん、あれ。ニドラン、これ、ポケモンやってなかった人、意味がわかんねえよな。ニドランってモンスターがいたんだよ。なんか、そのネズミにトゲがついてるみたいな。あれは、オスとメスがあんのに、他のモンスターにはオスメスがなかったでしょ。でも、絶対、どのモンスターにもやっぱりオスメスがあるわけだよ、あれは、絶対に。あ、なに、AD カサル君が今、あの、メモ帳に書いて渡してくれたけど、最近のポケモンはオスメスあるんだ。あ、俺のポケモンがほら、赤だから。赤と緑と焦げちゃんの頃だから。隣のおじさんが作ってくれたあの割り箸で作ってくれたポケットモンスター焦げ茶だっつって、主に輪ゴムと BB 弾で遊ぶんだけどね。あの BB 弾が穴に入ったらモンスターゲットっていう。おじちゃんこれ多分ポケモンじゃないと思うんだけど、これパチンコじゃないのってやつしかやってなかったから。あ、最近のオスメスあるんだ。じゃあもうこれだから、もう夜とか寝てるとあれだよ、もうやりだしちゃうんだよ。もうそのなんか野宿とかしなきゃいけないわけじゃん。でモンスターボールとかをさ、そのサトシとか、サトシで合ってんの最近の主人公。サトシじゃねえよな、もう多分な。なんかもうそこらに投げとくと、もう夜とかついついこうつがいになっちゃうわけだよ。でなんかちょっとこうあれだよ、なんか体調悪くなんで女の子の方がつわりだとか言い出すわけだよ。そうするともう連れてくわけにもいかねえべみたいな。で自分がちょっとあのポケモンマスター目指してる頃に絵はがきが届くんだよ。元気な男の子が生まれましたみたいな。それいいじゃん、むしろ。あ、最近のオスメスあるんだ。あとなんかほらあれがあるじゃん、ポケモンって絡まれんじゃん道中、ちびっ子たちに。なんか短パン小僧とかさ、なんかいろんなギャルお姉さんとかさ、なんかいろんなのに絡まれんじゃん。あのカツアゲとかすげえリアルな感じね。基本あの絡まれるやつってカツアゲみたいなもんだったじゃない。なんかあのなんかお前俺と勝負しろよ、で勝ったらお金もらえるってシステムだったじゃない。あれもうすげえリアルに5人ぐらいに囲まれちゃって、あのなんかもう周りから見れないようにされちゃって、あの早く済ませたいからとりあえず財布の中って言われるだけの。え、じゃあこれがあれ、じゃああのあれだ、ポケモンバトルで俺に勝ったらお金、あ、そういうんじゃないから、うん、あの痛い目見たくないでしょ、いいから、そういうの。じゃあもうね、これ触れたらダメなの、触れたらダメなやつじゃん。バトルねえんだったらなんだよこのゲームじゃん。あとあのロケット弾が本気ね。ロケット弾でも合ってんの最近のやつら。ロケット弾が本気でやりに来るっていう。ロケット弾が後ろにあのなんていうの、ワゴン車を用意してやるっていう。もう本当負けたらダメなやつだこれって。
大人
大人、大人の本気、灰色、灰色は、ポケットモンスター灰色。なんかあの、赤とか緑のロケット弾だとさ、なんかほら、なんか、ちょっと柔らかかったじゃん、あいつら。なんか、よくも俺の髪型をバカにしたな、みたいな展開とかだったら、違うから。本気の、あの、無言で襲ってくるから。無言で襲ってきて、負けたらとりあえずあの、バンの中に連れ込まれるっていうのがわかるから、命がけだよ、もう。そりゃ、そりゃもう、ひがみになって出現をするよ。バトル中に。何もならない技を使うわ。逆にあれだよ、ロケット弾を、ロケット弾って分かんないよね、みんなね。ロケット弾ってのはポケットモンスターの世界の中で悪いことをする練習ですよ、ね、ロケット弾をかばうコラッタを倒さなきゃいけないイベントとかね。そのロケット弾はそのコラッタを、ね、いっぱい繁殖させて、ね、海外に輸出してる悪い連中だわけですよ。悪いことしてるんだけど、でもコラッタは情が湧いちゃってるから、この人は悪くねえの、この人は悪くねえのって一生懸命かばってるコラッタを、そのリザードンの激しい炎で燃やさなきゃいけない時のこの命令のしづらさね。これできないでしょ。もうそれコラッタの目を見ないで指を刺さなきゃいけないわけだよ。もう子供にとってトラウマになるよね、この灰色。ロケット弾が、俺だってな、若い頃はこんな仕事に就くとは思ってなかったんだ。坊主、お前も20年後はわかるよ。夢だけじゃ食ってけねえんだ。細けえことは主だ。負けた方が死ぬ、それだけ。いざポケットモンスター勝負スタートって言われたら嫌でしょ。もうなんだこの人、負けたら死ぬ気かよ。もっと平和で行こうぜと思うでしょ。あとあの乗ってる自転車がパンクする。これちょっとリアルに嫌な。あと乗ってるあの自転車が盗まれる。これもこれもちょっとリアルな。ここら辺は入れられそうで入れてほしくない要素ね。あと何があるかな。ポケットモンスターパソコン使うよね。あのなんか自分のモンスターとか預けんのも全部パソコンだし、なんかあの増えすぎちゃったモンスターをねパソコンに預けたりとか、パソコンの中でなんかいろんな設定とかするじゃん。あれでなんか違法サイトにアクセスできるみたいのは、違法サイトにうまくアクセスするとなんか伝説ポケモンがなぜか3匹もらえたりするみたいな。なんかその違法で繁殖されたモンスターを海外からなんか個人で輸入できるみたいなサイトにアクセスしちゃって、でなんかあのそれがフィッシングサイトに引っかかっちゃって、その本社を潰しに行く物語みたいな。やべえやべえ、素性がバレたからぶっ潰すしかねえみたいな。あ、エロサイトももちろん、今エディカサル君がエロサイトはって言ったけど、なんかやだろ。でもお前 DS でお色気ってDS のあのタッチペンでそのフィッシングサイトかそうじゃないかを見分けていくみたいな。で引っかかるとその DS がウイルスにかかるわけだよ。DS のなんかデータとか全部ぶっ壊れてくるわけだよ。でなんかそのポケモンたちを引き連れて大元の海外の本社を潰しに行くみたいな。ひどいな。リザードン書類を焼き払えだよ。僕の個人情報を焼き払え。ピカチュウ、ここら辺のパソコンのバックアップデータを全部吹っ飛ばすんだみたいな。何に使ってんだお前ポケモンを。あと何かな、みんなにもこれ今あのツイッターをこう見ていて、あのあいるよやっぱりポケモンやったことないからいまいちわかんない、それもうポケモンの話しかしてないって最悪だよね。あれだよね、だから今週のツイートはポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスター。いいのかなこんなんで。みんなの中で考えてみよう、ポケットモンスター灰色に出てくるモンスターの名前を。今んとこウックツンとかね、うん、ナゲキングとかね、イヤミンとかいろいろ出てますけど、あの前だとここにこのラジオで言ったのだとほらニートン、フリータウン、なんだっけあれ、就活んだ。あと契約社員ね、最後の進化が。なかなか正社員にはなれねえ。これぜひぜひあのみんなにも考えてほしいね。あとはあのポケットモンスター灰に出てきそうな技の名前ね。今んとこ最強の防御の技無視だから。全部無視。相手が何してきても無視。で、最後、もう相手が、かまってよって言うまで、ミュウツーがかまってよって言ってくるまで無視するっていうのが、最強の技だから、みんなの中で考えてみようっていうことで、今週も行ってみましょうかね。AD 笠原さん、改め、ミキサー笠原さん、準備よろしいですか？それでは、みんなどんどんどんどん考えてみてください。今週も行きましょう。タイムマシーン部！
今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑い声の聞こえてくるスーツケースを無表情で持っている AD カザールくんです。
どうも AD カザールです。怖え、お前何巻き込んでんだよ俺を。俺をそのさっきからずっと笑い声に聞こえてくるスーツケースで誰が入ってんだよ。その声だよその声。お前自身は無表情なのに怖えよ。何かに巻き込まれてんだよ。
さっきねすごいいいのがあったよ。独り身だって。
誰だったのかな。ちょっとこれツイートがそうだな、前のがちょっと見れないんだな、ごめんね。どんどん流れてっちゃうんだけど、さっき独り身って言ってた人が、独り身ってな。もう妬みしか言わないんだよ。技が妬みだよ。すいいね。だからどんどん負け犬だって。サナ X さん。さあどんどん皆さんもね、今週のツイッターは、ポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターの名前ということで送ってください。アットクマさんリア充だって。確かにモンスターの名前っぽいけど、何それは、サトシもあんま使いたくないやつでしょ。むしろ灰色の中で最強ポケモンだよね。そのミュウツーとかなんかあのフリーズとかサンダーとか全部の上にリア充が出てきちゃう。リア充出てきちゃうとみんな何もできなくなるから。ああうってなる。あとあのポケ最終的にはさ、あのポケットモンスターってのはポケモンマスターにみんななりたいわけでしょ。なんかポケットモンスターの世界で一番偉いやつになりたいわけでしょ。でなんかまあ最後なるわけじゃん、なんかその強いやつ全部倒して。ポケモンマスターになった途端に昔の友人からいっぱい連絡が来るっていうエンディングね。でなった途端にスポンサーがつくのはいいんだけど、画面に常にこうどっかのスポンサーのロゴが出てくるっていうね。でなんかあ何カザール君、あポケモン図鑑作り、何それ。何ポケモン図鑑作りって。あ図鑑はあるけど何、あうん、あポケモンマスターになったらやらなきゃいけないことは図鑑作りなんだ。あなるほどね。あそっか、俺いつもマスターになったらやめちゃうから。あのじゃあ全部のモンスターを集めると何が起きるか、灰色は声起こしたくねえな。なんかもういっぱい出てきてるな、リストラーとか。ひどいな。さあみんなもどんどん灰色に出てきそうなモンスターをどんどんツイートしてみてください。あれいいね。なんかじゃあ図鑑を全部揃えたら何が起きるかってメールテーマじゃなくていいや、ツイッターのテーマにしようぜ。あのライバルがいるじゃん、ライバルいつもなんか最初に出てきてさ、なんか幼なじみか分かんないけど、どっちが先にポケモンマスターになるか俺と勝負しようぜとか言ってくるやついるじゃん。あれが途中で諦めちゃうね。ライバルが途中で諦めちゃって、なんか物語の中盤ちょっと過ぎたくらいで出てきて、
久しぶりお前まだ頑張ってんだ、おーいやほら俺今じゃもう諦めて実家のコンビニ手伝ってるからさ、今日ちょっと時間あったら飲みに行かね
みたいなことを言ってくるわけよ。でどっかの飲み屋のシーンになってライバルがね、あの瓶ビールグラスで飲みながらね、お前が羨ましいよ、25でもまだお前ポケモンマスター目指してんだろ、いいじゃんかっけえよ、俺なんか諦めちゃったからさ、あ今日俺多く出すよ、お前生活大変なんだろとか言ってくる。いやーもうそんなライバル本当じゃない、最後までライバルって言ってほしいのに途中で夢諦めちゃって、でもサトシ的にはお前の方がなんかちゃんと社会人やってるなみたいな。
今度結婚することになってさ、
うわお前これからお前ポケモンマスターの最終戦向かうときにお前その電話やめろよみたいな、式来れるとか言われるんだよ。うわ俺まだなんかポケモンマスターとか言ってるわ25でみたいな、お前なんかいつの間にかちゃんと店長になって子供もできて結婚すんのなみたいな、そんなライバル、それマジのライバルじゃん。あとあのポケモンジムが出てくるでしょ道中、なんかそのジムのをリーダーに勝つとなんかバッジがもらえるみたいな、まあ、これ本当やったことない人今週本当ごめんね、ポケモンの話ばっかで。なんかポケモンっていうのはいろんな街行くとそこにポケモンジムってのがあって、なんか要はその街で一番偉いやつみたいな、一番強いやつみたいなやつなんだよ。でそいつらを倒してって、なんかそのジムからなんか賞状というか認めるバッジみたいなのを全部もらうとポケモンマスターになれるみたいなストーリーなんだけど、そのジムのオーナーがちゃんと仕事してるみたいな、 そう、ジムリーダーがちゃんと仕事してるみたいな。あのポケモンのほら赤とか緑だとあのジムにずっといるおっさんじゃん。違うのよ、いないのよ。普段いなくて、なんか行くと、あー、あの電話かかってきて、ごめんちょっとあの今日ちょっとちょっと仕事で休養、ちょっと急に会議入っちゃってさ、あーごめんね、そあれ7時だったよね、7時、あーね、10時かな、10時ちょっと過ぎるぐらいにはそっち行けると思うからごめんね、ほんとサトシ君ごめん、ほんと急ぐから。 で10時ぐらいになるとまた電話かかってきちゃって、ごめん下の子が熱出しちゃったんだわ、ごめんね、ほんとごめんね、今日だったよね、ごめんね、ほんとちょっとね、下の子がねちょっとダメなんだ、38度出しちゃってね、ちょっとこれから病院連れてかなきゃいけないんだわ、ちょっとさ、うち嫁も共働きでさ、向こう夜勤だからさ、ほんとごめんね、明日でいいかな、いい決闘明日で、ごめんね。もう25になってポケモンマスター目指すの嫌になってきちゃって、でジムのオーナー、ジムリーダー年下ね、それで23とかだったら本当に嫌じゃない、もう本当にその場でモンスターをこうボールを投げたくなるよ、でも投げれないみたいな。でジムの前の道路で野宿するみたいな、そういうイベントがあるポケットモンスター、はい。いや、ここまで聞いててそんなにこのポケットモンスターハイがやりたくないんだったら、ポケットモンスター無色透明ってのもあるよ。ポケットモンスター無色透明はすごいよ、そこはモンスターのいない世界だから。それはポケモンなのかって言ったら謎だけど、モンスター出てこない、何も起きないよ、何も起きない、あのサトシの主人公サトシの淡々とした日常が続くだけだよ。ただサトシは心の中のモンスターを育ててる、怖え。嫌なことがあると心の中のリザードンに全てをこうお願いするっていう。うわっさい。だから普通の画面だとなんか学園のシミュレーションゲームみたいな感じなんだけど、サトシは学校でも全然人間関係がうまくいかなくて、なんかもう軽いいじめにあってるような感じの、軽くみんなに無視されてるような感じ で家帰ってパソコンの前で頭の中でずっと僕の最強ポケモンが全てを焼き払うっていう想像しちゃうっていう、ポケットモンスター無色透明っていう、もう誰もがやったら誰も得をしないっていう。でも最後エンディングまでいけばちゃんとうまくいくから、無色透明でも、うん、高校デビューするっていう。高校ではっちゃげるっていう、そのモンスターもどこにもいなくなるっていう、いいエンディングが待ってるけどね。そう、みんなどんどんどんどん出てきていただけると嬉しいな。ポケットモンスター入り出てきそうなモンスターがあると、今週はツイートどんどん読んでいこうと思うんでお願いします。それでは、今週も最後まで聞いてください。今日はね、ポケットモンスターの話をこんなにするつもりはなかった。気づいたら30分喋っていた自分にびっくりしてるんですよ、本当に。で、今日はそんなことを話しに来たんじゃないの、僕は。今日は大切な話がある。今日はね、モモンガの話をしたい。ずっとしたくて我慢していた。モモンガの不思議について喋りたい。モモンガご存知ですか？モモンガを知らない方がいたらちょっと今週は本当残念かもしれない。本当に何の話か分かんなくなるやつですよ、モモンガっつったら。月種目の中でも、月種目界の中でも相当の異端児のやつですよ。まあもともとこの、まあ、月種目界、まあ、ネズミ界ってのはほらナンバーワンがあれでしょ、浦安に居城を構えてる世界的に有名な、まあ彼でしょ、名実ともに彼でしょ、ナンバーワンは確実にね、まあまあそこは誰もが認めるでしょ。あと干支になったあいつも相当ヒーローだよね。牛の頭の上に乗っかっててね、神様の目の前でちょこんと飛び降りて1位になった、干支に選ばれたあいつも相当相当な上ですよ。あとまあネズミ界だと有名って言ったら誰だ、トムとジェリーのどっちか分かんねえで、いつもトムとジェリー、あれどっち、カザール君、トムオアジェリーのどっちかも相当ネズミ界だと有名でしょ。あとエディカサル君が、セガのハリネズミもそうだね、ネズミ界だと相当だね。あとガンバ、ガンバお前わかんねえだろ、ガンバ。ガンバ相当みんなこれわかるから、ガンバこれ今の中学生とか絶対わかんないよね、ガンバの大冒険ね、イタチの呪いと戦った、俺サイコロ使うあれが好きだったんだよ、 イカサマだっけ、あいつがすげえ好きでさ、もうわかんねえよみんな、最近のみんなでわかるっつったら誰だ、トットコハム太郎か、やっぱりトットコってるやつだよ。トットコハム太郎だったらみんな、トットコって何なの、いつもうちの妹がさ、トットコハム太郎世代、トットコハム太郎ジェネレーションでさ、もう本当にハム太郎ハム太郎毎日アホみたいに言ってたわけだよ。もうハム太郎って、あの重調にずっとハム太郎って字をずっと書いてたぐらいだからで語尾に全部トットコってつけてたから、うちの妹はそれぐらいトットコハム太郎ドンハマりだったんだけど、トットコって何なの、へいトットコ一丁お待ちみたいなこと、いやーハム太郎のトットコも随分筋が良くなったねみたいなやめてくださいよ金原さん、親父のに比べたら俺のトットコなんてまだまだなんですからみたいな、そういうやつなんじゃないの、いやいや確かにね、いや先代のトットコは天下一品だった、でもなハム太郎お前のトットコも引けを取ってないぞ、いやお前さんにはまだ伸びしろがある、この先先代を超えるトットコ職人になる日も来るかもしれね、あんまりこの人おだてないでください金原さん、この人すぐ調子に乗るんですからみたいな話、トットコ職人ハム太郎みたいな、まあまあいろいろいるわな、そんなアニメだっけトットコハム太郎、そん中でもねネズミ飼えたらいっぱいいますよ、いっぱいいる中で僕が今すごく注目しているやつらはビーバーかモモンガですだってよ風原が今呆れた顔したけどよな、もうそこら中で UST なんてやってんだよな、もうすげえんだよ今 UST ってUstream ってよ、もうなんかすげえ大ブームじゃん、もう芸能人とかミュージシャンみんなやりだしちゃってさ、みんなかっこいいんだよ、その音楽やったりとか DJ やったりとかトークやったりとか、誰もよモモンガの話してねえだろ、狙い目なのここが。でビーバーは散々喋ってきちゃったからビーバーの凄さについてはあいつはもうだってもう俺たち散々プッシュしてきたからいいじゃん、モモンガ飛べんだよネズミなのに、月種目なのに、おいちっちゃい頃からずっと思ってたんだけど、あいつはいつから飛べたのさあって、笠原くんずいぶんずいぶん笠原くんあれだね、今日は離れるね俺からみんなも思わないあの一人で、ね、すげえ面白いツイートがあった、さっきさんタートルズの師匠も忘れてたわネズミ界の大御所、じゃあみんなツイートテーマは、ちょっと変えましてネズミ界の大御所、ネズミ界の大御所を思いつく限りちょっとツイートしてみてください、あータートルズの師匠か、出てこなかったわ、あれ確かに超大御所だわ、うわすげえとこ来たな本当に、まあみんなあのあったらどんどんどんどんあのネズミ界の大御所をツイートしてみてください、モモンがさあいつはいつからやれると思ったの、あのだから滑空を、じゃあお前自分がモモンガだと思ってみ、お前自分が何者だと思ってんの、最近は自分が一人前の人間だと思ってる、自分が一人前の大人だと思ってる、じゃあ一回その固定観念取っ払ってモモンガだと思ってごらんよ、周りのこのなんていうのリスとかさネズミとかに比べてさ、なんていうの若干脇がタルンタルンなわけじゃんね、タップンタップンだったわけじゃん、最初のあのファーストモモンガだよ、モモンガゼロはね、全てのモモンガの起源になったやつはちょっとじゃあ太ってたんだよ多分、ちょっと太ってて、で急激なダイエットによってほらあのタルンタルンになることがあるじゃない、皮膚だけまだね、あの脂肪がまだタルンタルンの状態のモモンガがいたとするよね、でなんかわかんない、なんか森であのなんかバンジージャンプ大会とかあったんだよ多分、あるんだよ俺があるっつったらあるんだよでこう押すなよ押すなよみたいなのがあって、いやモモンガ先輩先行ってくださいよ、いやお前マジ押すなよ、俺まだ準備できてない、俺まだロープつけてねえから押すなよ押すなよっつったらシマリスが後ろからドンと押してわーっと落ちた時に若干浮いたわけじゃんでしょ、最初は多分そうでしょ、最初から何、あいつは最初からこのタプンタプンの俺の脇の下の皮使えば飛べんじゃねと思ったわけじゃないでしょ、これをなんか使えば昔のコメディ映画みたいにちょっと落ちんのが遅くなるんじゃないかもう思ってる、だってあいつら映画とか見たことねえもん絶対、そこ急にリアルなんだお前、バンジージャンプとか言ってるくせに、だから最初は事故でしょ多分、なんかポンってこう押されたりなんだりしてなんかちょっと浮いた のを覚えてたわけじゃん、モモンガは。カザールくん、そんなドライになられても俺だって困るよ。でさ、それいつから意識的にやったんだと思わない？これマジで、これさ、どうなんだろうね。モモンガ的に今日俺は飛べる、あのいつもちょっと落ちるのが遅くなるだけの俺は、今日俺はなんかその滑空できるみたいなのを思ったわけかな。なんか森のその隠し芸大会みたいなのがじゃあったとするよ、簡単に。なんか森中の動物たちが集まってそれぞれの特技を出すんだよ。なんかその熊の鮭取りから始まり、めでたい感じで始まり、なんかザバーって川から鮭をこうクローでベアクローでザバーってやって、さすがですわ、やっぱ熊さんのね、鮭取りには誰もかなわないわ。これでね、今年も安泰ですな、見事な見事な大きい鮭を取ってくれましたよみたいなから始まり、なんかそのなんかいろいろあるでしょ、タヌキのボディドラムとかさ、なんかキツツキのその見事な削り出し芸とかね、いつも私自分の巣を削り出すだけでございますが、本日は皆様の期待に応えまして、何かリクエストがございましたら、見事この木から一本から削り出してご覧になりましょう。どうですか皆さん、観客の皆さん、何かリクエストございます。初音ミク、かしこまりました、初音ミク見事に削り出してみせましょうって、キツツキがカツカツカツカツカツやると見事に初音ミクの木造が出来上がって、さすがですわ、キツツキさんはあれですね、芸というかもはや芸術でございますなとかこう始まっていくわけじゃん。で、月種目会だとやっぱりビーバーでしょ、ビーバーがもう大活躍して、なんかもう、じゃあ今年は、私毎年同じなんでございますが、ダムの方を作らせていただきます、おビーバーさんのダム作りが始まりましたぞって、こうみんな観客が盛り上がって、せっこらせっこらダム作ってね、完成するわけじゃん、おあの日本一の黒部ダムにも引けを取らない見事なダムができましたって、わーって盛り上がってくるわけじゃん。ちょっとツイートでグリーンマイルって言ってる人がいる懐かしいな、これまた、これグリーンマイル、グリーンマイルちゃんなおさん、グリーンマイルも分かるやついねえだろう。あとこれ誰だろうな、いやちょっとこれツイート名がちょっと見えないんだけど、マキバオに出てくるネズミ、
あー
いたね、名前出てこないや、なんだっけあれ、中親分、中米、中やん、あれなんだっけ、いたよね確かに、あれもまあ相当な出世頭、にゃんちゅうってお前
猫
な、なお、なおこさん、にゃんちゅうは違うだろ、中で騙されてるだろ、中要素だけだろ、あ一人いいのがいた、モスティさん、ドラえもんの耳かじったやつだって、あれはそれはすごいね、だって国民的アニメね、国民的アニメのヒーローのキャラを決定づけたんだからね、相当勇気いったと思うよね、え藤子 F 不二雄先生がデザインしたあの耳をかじったんだから相当勇気、まあね、ビーバーがさダムを作った時さ大盛り上がりなわけですよ。それは誰だってそうだよ、あんなちっちゃいビーバーがでっけえダムを作れるなんて誰も思ってない。だ初めてその森に来たやつとかはやっぱ大盛り上がりするわけじゃん、うわーこんなもん初めて見たってなるわけじゃん。でそこでもうあのなんていうの、もう終わりみたいな空気になるわけよ。そのビーバーさんのダム作りが見れたから今年はお開きだっていう時に、モモンガは多分勇気を出して手を挙げたわけだよ。で、あの何をするんだ何をするんだってなった時に、飛びます、その勇気だよ。ちょ考えてごらんよ、このたっぷんたっぷんの川で滑空できると思ったわけだよ今日の俺は。なんかあれでしょ、5代前ぐらいのおじいちゃんが初めて気づいたわけだよ、自分のタップタップの皮がどうやらあの木から落ちるときに少し速度が遅くなるって。でそれがもうあの代々伝わってね、家でずっとヒーコラヒーコラ皮を伸ばし続けたわけだよ、先祖代々ずっと。でだいぶ僕の代になってタップンタップンになったと。でこの間風に乗れたと、これはいけるかもしれねえって飛んだときのその動物界の激震っぷりを考えてほしいわけ。お前自分がシマリスだと思ってごらん。じゃあ一回そのなくせよモモンガは忙しいね、アイデンティティをいっぱい見失わなきゃいけない、アイデンティティを全部見失っていこう。じゃあ人間を見失ってね、モモンガを見失って、お前自分がシマリスだと思ってごらん。ずーっとそのなんかバカにしてきたモモンガだよ、なんかわかんないけど脇のね皮がたっぷんたっぷんで、月下界のヒーローつったらビーバーさんだったわけだよ。そのモモンガが飛びますっつって、おいバカな真似はよせと、おーそんな高い木に登って何考えてんだと、お前死ぬぞっつったら見事にそのバーってね体を広げてビューって滑空したわけじゃん。あんな鳥にしかできねえ技をモモンガがやったわけじゃん。
大激震でしょ。それは会議でしょ。動物界でもその鶴と亀とカエルと、猫となんかコオロギあたりが集まったその長老会長老会みたいなやつら、もう大会議でしょ。鶴に食われてるって言わないで、そういう夢をなくすこと言わないで。で一個思うのが、ムササビ、ムササビとモモンガってだいぶ違うって知ってた？ムササビとモモンガってみんなの中でだいぶ一緒になっちゃってない？あの大きさがなんかで全然違えんだよ。モモンガの方がすごいちっこくて、ムササビはかなりでっかいの、相当でかいの。なんかね、1.5 キロぐらいなんのかな、ムササビって体重だ。だから相当サイズ的にはもう倍以上になってくるわけで、顔立ちもモモンガは割と可愛いんだけど、ムササビ怖えのよ結構。で住んでる地域が違うんだって。ムササビの方がなんかね、ちょっと逆だったら申し訳ないんだけど、ムササビの方が森のなんかこう山の下ら辺に住んでて、モモンガの方が上に住んでるわけ。これバッタリ会った時のびっくり感。じゃあ戻すよ、お前モモンガだと思ってみ、自分が自分だけが取得したアイデンティティだよ、この飛べるっていう、これもうネズミなのに飛べるっていう、このねものすごいこのアドベンチャー感を、もう一匹やってるやつがいいんだよ。しかも俺よりでかいんだよ。やっべえでしょそりゃ。こいつ俺の森に来られたら俺の立場だよ。だってムササビ150メートルぐらい飛べんだよ。やっべえでしょ。ちょっと滑空できるとかのレベルじゃないんだぜマジで。そのムササビを見た時のびっくり感。しかも多分だって今まで一度も出会ったことないわけじゃない。ってことはこれって動物の不思議じゃん、まさしくね。なんでお前もやれてんの、お前もいつからその脇のタップンタップン気づいたのみたいな。お前だよね多分。その日一緒に飲むよね。俺がモモンガだったら勇気を出して誘うよね、あのムササビ先輩を。でムササビ先輩も多分まあいい人だから。てかムササビ側も相当びっくりするだろ。ムササビが住んでる森界でね、ムササビはもうスターになったわけじゃん、ビーバーに勝って。ビーバーそっちでも人気者なんだ。なんかさ、ビーバーどこにでもいるイメージあるけど、あれそんないないんだよね。そんなにいっぱいいるわけじゃないんだよね。お前も飛べんのかいってなるじゃん。したらお互い多分苦労を語り合うよね。そう、なんかあの雨の日とかダメなんですよね、濡れちゃうと、重くなっちゃうと飛べないんですよね。あとやっぱりこう痩せちゃうとダメなんですよね、常にこの脇のタップンタップン感残してなきゃいけないんですよねとか、多分あとやっぱりなんつってもあの風をつかんだ時のあの感じはやっぱたまんないですよねとか、絶対飲むだろ一緒に。モグラとオケラ、そうオケラってあの虫のオケラね、あれの話でちょっと面白いのがあって、ちょっとこれね頭のいい話なんだけど、似てるわけですよモグラとオケラって。で何が似てるかっつうと、前足の形が似てる。でこれが生物学用語で言うとこの修練っていうんだって。でこれ何かっつうと、モグラとオケラって元は全然違う出身じゃん、中学も小学校ももう全然隣が合わせても何でもないわけじゃん、むしろ異次元ぐらいじゃん あいつらにとっちゃ。なのに前足が似ることを修練っていうんだと。でこれ何かというと、全然元が違うやつらが同じような生活をしようと思うと、形が似てったり機能が似てくね。モグラの土を掘るための前足とオケラの土を掘るための前足が元々は全然ものが違うのに、どんどんどんどん似てっちゃう。もうそもそもさ、こう土の中に生きていこうと思う時点で相当マイノリティなわけでしょあいつら。だってこれから無限に広がる世界だよね。まあ頑張って海から陸に上がってきてだよ、そおのおの頑張っていこうって言ってたわけじゃんあいつら、トカゲっぽいやつらは。でこれからみんなどういう風に生きてもいいから頑張ってこうなっつって、じゃあ俺はそこらに生えてる草食うわ、俺じゃあちょっと高いとこについてるけど美味しそうなあの木の実食うわ、俺頑張って飛んでみようと思うわとか、いろんなやつがいる中で俺地面の中行こうと思うんだよね。でしょ普通。今出てきたのにお前潜んの。うん、俺なんか下になんかあると思ってみたいなこと言ってモグラは始めたわけじゃん。とオケラもその頃同じように始めたわけじゃん。その中でバッタリ会った時の感じを知りたいよね。おお、お前、おお、あんたもみたいな。それ絶対一緒に飲むでしょやっぱ。 バーディグダみたいなとこで
このなんかね生物のね不思議さっていうのがね面白くてね、なんか他にもいろいろあるんだよ。鳥とコウモリとプテラノドンって大元はやっぱ全然違うのよ。鳥は鳥類だし、コウモリは哺乳類だし、プテラノドンはあれ爬虫類なんとか、あ、ね、類が全然違うのに羽の形状はほぼ一緒だけど、その羽になる元はそれぞれそのね前足の、指だったりとかなんかどっかの骨が発達してるのに、形と機能はほとんど似てっちゃうことをやっぱこれ修練っていうわけよね。それはなぜかっていうと、空を飛ぶってことに対して選択肢がもうそれしかないからなんだって。それはだってまあね、うまいとこ反重力装置を身につけたまま生まれてきたらそのままいけるし、まあ気のコントロールを覚えて武庫術を使えればいいけど、なかなか動物ってそうはいかないから、そう似てくってのがあって、一個すげえのがあるんだよ。タラバガニはカニじゃねえ。知ってた？知ってたのかよお前。なんでさ、その DJ が用意してきたそのお前が絶対びっくりするだろうって思うこと。いや違う、お前以外にもみんなはもっとびっくりしてるいるよ。タラバガニはカニじゃねえことにもうちょっとみんなびっくりしてくんねえか。俺の中ですっげえびっくり。あ、白石さんよくわかんないっつってる人がいるよ。これはアバアバ。え、修練の説明よく分かんなかった？分かるよね割とね。だから俺と例えばその俺とじゃ分かんねえか、全然生まれが違う動物ですよ。俺と例えば虫でも空を飛ぼうと思えば羽の形状が似てくってことよ。これって当たり前のようで言って全然違うことじゃん、普通に考えて。だってさ、体の構造全然違うんだよ。 DNA レベルからもうその素材から違うぐらいの勢いでさ違うのに、その機能と形は似てくって、これ見てる分には普通に感じするけど、俺これを知った時ですげえびっくりした。改めて知るとそれって結構すごいことじゃない。でタラバガニがヤドカリってことで相当びっくりしない？あれ、これなんかツイート的にも全然なんかそうでもないなみたいな。だってさ、何を考えてカニになったのあいつは。だってじゃあそのなんていうの、あいつが元はヤドカリならね、元々はあいつは宿を探してたわけでしょね。なんかヤドカリっていうのはあれはなんかあれなんだよね、大きくなると新しい宿を探すんだよね。まあいいよ、なんかその18歳ぐらいになった時あいつが親父とお袋には分かんねえけど、俺はもっとでけえ宿を探してんだよって出てったわけじゃん、海を、なんかその住んでた海を。でなんかまあ道中いろんな旅があって、人間的にどんどん宿狩り的にどんどん成長して、気づいたらカニになってたんだよ、故郷帰る頃には。それすごくね？なんで笠原くんそんなドライなの？そのすごいよねってひどくない？そこに行くまでの進化のメカニズムってこれ相当なもんじゃない？だってさ、黙ってりゃ宿を取れたんだよ、宿狩りの宿になれてたわけじゃん。だけどなんかよくわかんないけど、より過酷な方に行こうと思ったわけでしょ。より過酷な方に行こうと思って気づいたらカニになってるだよ。それって俺たちがね、俺たちがなんかわかんないけど、なんか人間の世界が嫌になって、もういつまでもこんな生活嫌になってね、パンダの国に行こうと思ってパンダの国行ったら、気づいたらパンダっぽくなってるってことだよ。体中が白黒になってんだよ。いやそれ一世代でなることはないけどね、なんか、同じような人が言ったわけじゃん、人間の世界が嫌だっつってね。もう同じような女性が例えばいたとするよ、パンダの国に行ったら、で私もその東京の生活に疲れたんですっつって、でそこで結婚したりして子供ができて、それが何世代にもわたって気づいたらパンダっぽい人間になってるってことだよこれ。え、ちょっと違う、ちょっと間違ってる、ちょっと違うの。じゃあいいよ、じゃあ同じように考えて、じゃあもうその、もう人間の世界が嫌になったからって海の方に行ってカニみたいな生活を送ろうと思うわけじゃん俺が。俺もカニになろうと思ってね、で同じような人が出てね、私もカニになろうと思ったんですって、でそこで一緒になって、でも何十世代何百世代もカニっぽくなりてえと思ったその人間たちが、気づいたらカニっぽくなってるってことだよこれって。え、そういうことでしょこれ。あれ、これ意外とそうでもねえぞみたいな空気がどんどんどんどんなってるぞこれ。メール行けってことか。じゃあメール行こう。どれから行こうかな。メールテーマ宇宙だったんですが、ラジオネームみっちゃんさん、テーマ宇宙。僕の友達に宇宙と書いて空と読む子がいます。 白井さんの周りに不思議な名前の人はいたりしますか？それではラジオ頑張ってください。お父さんがガンダム好きとしか思えないねこれね相当かっこよくない？これ分かる人には分かるけど、宇宙と書いて空飛ぶって、僕の周りで、まあこれ名前出してまずいのか、どうかな、あんま良くないよね、あんま今ちょっとリアルに思った。あんまり知り合いの名前とか出せるよくないからちょっとやめとこういや普通にそうでしょ、あんまラジオとかで勝手になんでそこで急に普通になるんだすごい名前の人いたんだけど、まああんまりねインターネットでひょいひょいと実名出すらよくないんで、個人的にあったら教えてあげます、ラジオネームカオルさん、今回は宇宙というテーマですので過去に見た話をします。4年前僕が中3の頃に僕は UFO らしきものを見ました。その時僕は2人の幼馴染を待ちながら夜道を歩いていました。その時なんとなく上を見上げると一つだけやたらキラキラと光る星があるじゃないですか。僕はそのままその星を見続けていましたが、それは動くことなく光だけが強くなっていくんです。急いで2人に教えましたが、2人は気づくことなく見つけられないままにその星は音もなく動くこともなく消えてしまいました。あれはまさしく UFO だと思ってました。しかし白井さんが言うには、あれって何万年も前の光なんですよね。 UFO と同じ時間を共有したと思って興奮していた気持ちが若干冷めた気がしました。
あーこれさ、思うんだけど、例えばそのキラキラ光る星、まあ何万光年離れている星がある、じゃない。でその星からまあいろんな方法を使ってくるとするじゃない。なんかそのなんていうの、いちご大福が美味しいと聞いてみたいな、地球にあるいちご大福が美味しいと聞いて遠く離れたなんかポメロン星みたいなとこから来ましたね、ミコッポ星から来ましたみたいな、ミコッポ星人が来てね、あのいちご大福食べたいですっつって、で、あ、君たちの故郷はどこにあるんですかっつったら、あのあそこに光ってる星ですよって、あれ実は3万光年も離れてるんですわみたいなことを言うわけじゃん。だけどわてらはあれですわ、あのワープ装置があるんで来れたんですわみたいなことを言うわけじゃん。そのなんかテレビとかで覚えてる感じだから、多分拾った電波とかで。その時どんな感じなんだろうね。違うよ、だってよく考えてごらんよ。だってその UFO、 その宇宙人たちにとっては3万年後の自分の星が見えるってことになっちゃうんでしょね。これなんか宇宙物理の法則で光以上のスピードで進むものは絶対無理っていうさことになっちゃってる。これはもう絶対崩せないもうことになっちゃってるわけ。なんか細かく話すともうすっげえ、もう大体30秒ぐらいかかるからやめとく。30秒でいいんだったらむしろお前途中のよくわかんねえモモンガの話とか削ってそっち説明しろよって話になるけど、それをもし無視できるワープ装置みたいなものがあったとするよ。なんかいろいろあるじゃない、空間と空間をつなぐみたいなものがあったとしたら、それすげえ頭こんがらがるよね。だって今自分が見てる、じゃあこの星は自分が見てる未来なの？うん？でも俺はあの星から来てるんだけど、あの星は俺が旅立ってから3万年後の光を俺は今見てるのかってなったら、多分遠く離れた地球で頭痛くなっちゃうよね。頭痛いってなっちゃうよね、いちご大福食べてる時になるでしょ。あと
光を追い抜いたってことでしょ、光を超えてきたんだから。
そう
単純じゃん。
ん？もう飾る子大きい声で喋んないと拾わないから。何、
用意どんで走って、うん、光よりも先に着きました、うん、後から来ました、うん、ってわけでしょ。
だからその光は、うん、その自分の住んでるね星からまあ出てたわけでしょ、うん、それを見るってすげえ不思議な感じしない？追い抜いたっつっても、だって自分が、あもういいややめたわ、分かんなくなる、俺も頭痛くなってきた。
ビデオ見てる感覚ぐらいじゃないの？
お前なんか夢ねえな、ビデオ見てる感覚だ。もういいよお前、ちょっと座れよお前
だろうなって
あともう一個さ、これまあよく全然宇宙と関係なくてごめんなんだけど、 SF とかでよくある、自分と完全に同じ存在が作れるとするじゃん。もうそれこそその神経細胞の一個から全部脳細胞の神経のもう一本もう超もんなもうほんと一本から全部完全に電気信号の流れから全部完全に作れた時って、その作られた俺ってやっぱ俺と同じ記憶持ってんの？これさ、なんか俺何で見たのかな、なんかの映画、リングの続編のループっ ていう小説かな、それでちょっとそんなような話が出てきたんだけど、完全に全く自分っていう存在を完全にコンピューターでデータ化する時代が来るかもしれないじゃん。だって言うてもうちらの体なんてのは全部そのさ、もう物質でできてんだから、測ろうと思えばデータで全部できるわけでしょ。でそのデータをもとに何でも再現できる機械ができたとして、 できた時って俺はどっちだからこれは誰に聞いてんだって、これだいつもこうなんだよ、うちのラジオ、誰に聞いてんだっていう、これどうなんだろう、これみんな誰か偉い人いたら聞いて教えて、これどうなんのこれ、どう向こうの俺は目が覚めた瞬間からその俺の記憶を全部持ってるわけじゃん。そうするとやっぱりこれはすごく単純に俺と俺っていうことになるんだよね。不思議これすごい怖いよね。これとなんかでもどうなんだろう、これでもなんか、そんなことはない、なんかそう魂ってものが必要なんだっていう人もいるわけじゃん中には。でも俺あんまりそういうの信じないから多分本当にそうなっちゃうんだろうな、怖えラジオネーム 2S さん、前回天の川の話の下りで織姫と彦星、もういい加減結婚すりゃいいのにというのを話されていましたが、よく織姫と彦星はカップルというイメージが強いですが、実は夫婦というのを聞いたことがあります。ちなみに1年に1度しか会えないのは、2人が結婚した後あまりに仲が良すぎたためお互いに仕事を怠けて遊びほうけしてしまい、遊びほうけてしまい、それに怒った織姫の親である天の神様が2人を引き離したからとか、決して親権問題で子供に会えるのが年に1度だけというわけではないですよそんな重い話ちょっとありそうだな。これなんか俺前話したよね、そうだよ、これ確か夫婦なんだよね。だからあれだね、なんかあのセックスレスの心配がなくていいじゃんみたいなそんな話をしていた気がするんだけど、1年に1回だから、でもそしたら先週の俺と矛盾するじゃん。だって織姫と彦星じゃ結婚何十周年、何百万周年なわけでしょ、もう飽き飽きだよ、もうそりゃもうお互いもうなんか、だから仮面夫婦的な、あのあれでしょ、あのなんていうの、室内別居ってんだっけ、あの家家庭内別居みたくなっちゃってる状態でしょ。朝の朝食トースト食う時だけすれ違うような関係なの織姫と彦星。うわーもうこれみんな七夕楽しみねえぜ。あ、俺たちが見てるこの七夕っていうのは人間の世界から見ると1年に1回だけ会える夫婦の話なんだけど、星の世界から見ると朝の仕事行く前に朝食食うだけ、食う時だけ顔をすれ違わせるだけの夫婦の話なんだって今度思ってごらん最悪だなもう一個行こう。ラジオネームハイカラグルイ、フリーのライター100円です。今週のメールテーマ宇宙、必死に考えた結果直球勝負のドキツイ下ネタしか浮かんできません。中学女子も聞いてるとのことなんで自主規制します。強いて言えば太陽の90倍というわけのわからない星が発見されましたね。地球の109倍が太陽、その90倍ですから理解不能です。北海道はでっかい道なんて言ってられません。誰も言ってねえよ、もう今更。宇宙って壮大です。それに比べたら僕なんてゴミですね。いや俺だけじゃないな、人類みんなゴミですね。名前の後にみんな、名前の後ろにみんなカッコゴミとかつけた方がいい。自己紹介を何々カッコゴミですと元気よくした方がいい。ゴミのゴミによるゴミのための政治をし、ゴミの上にゴミを作らずと本に書き、輪廻転生はゴミがゴミになる究極の悪循環。ああもうどうしようもないな、人間ってやつは、自分ってやつは。そんなことを夜中の2時に考えてしまう私は自分のことすら理解不能になりそうです。あのね、なんかあったごめん、読んでて思った、あんたなんかあった。フリーのライター、つまりはまあいい年でしょもう。これね、中2とかだったらわかるよ、言いたくなんの。なんかどうした、振られたかなんかあったか。もうあれだよ、そんなあのゴミは僕とカザール君だけだからね、そういう人こう、あんまり人のことをゴミとか言ってるとよくないからもう25ぐらいになると気づくから、ゴミなのは俺たちだけ。読んでてあまりにも病んでるから、なんかあったって言ったら聞きたくなるわな。太陽の90倍すごいね。50億年後は太陽がすげえ膨らんで、なんか太陽系を全部飲み込んじゃって全部おじゃになるっていう話を俺はちっちゃい頃聞いたんだけど、50億年後って言ったらもう全部ダメになってそうじゃない、その前にいろいろ。 もう他のやつらももうくったくたになってるところで、なんか太陽が自分のなんかに耐えきれなくなって、いつも俺ばっかり任せやがってみたいなプレッシャーに耐えれなくなって膨らんで、なんか全部飲み込んで大爆発を起こしちゃって、もう全部ダメになるからいいやって小学校の時は思ったどうしよう今週のメールテーマ、モモンガの不思議についてもっと喋りたかったな。なんか動物他にも多分あるんだよ、そういう修練、修練の話俺はすごい好きなんだけど、笠原くんとかみんないまいちっぽいから普通に面白くねそれって。だってさ、同じ地球に生きる動物で要はそんなに選択肢がないってことでしょ、なんかやりたいと思ったら。それって空を飛びたいとか地面に潜りたいとか海の中で行きたいとか、あのでっけえ木の実食いたいとか思った時って、ならなきゃいけない道は割と決まっちゃうってことじゃん。俺とか笠原くんってさ、俗に言うゴミ面じゃん、イケメンじゃなくてゴミ面じゃん。ゴミ面ってさ、なんかクリスマスとかあったらさ同じようになっちゃうじゃん、理屈バカになるじゃん。だいたい俺と笠原くんは違うタイプのゴミ面だけど、なることはだいたいクリスマスは本当はキリスト教のお祭りだから僕たちが祝うのは違うと思うよ。あのね、クリスマスってね、アメリカとかじゃ結構恋人じゃなくて家族と過ごすんだよって、それ理屈バカになるじゃん。それも一つの修練でしょ、いわば。なんかそういう、その可能性が無限に見えといて、実は似てくってことの面白さがいまいち伝えらんないのは、俺のラジオ DJ のレベルがまだまだってことでございますな。ということで、どうしよう、好きな動物でいいや。メールテーマ。広すぎるか、これ。じゃあ動物にしよう、もっと広く。動物で面白い話があったら、来週送ってみてください。どうしよう、メールアドレス紹介の前に言った方がいいのか、これ。あれちょっと待ってね、バーベキューのお知らせがあります。タイムマシン部でなんかバーベキューをやろうという話になっております。日にちが決まりました。8月21日土曜日、これは氷川って読むのかな、氷に川と書いて、ずいぶん寒そうなところでやるんですね氷川キャンプ場、奥多摩、東京の奥多摩にある氷川キャンプ場というところで、タイムマシン部主催でバーベキューを行うことになりました。これは土日やると、エイディカサル君合ってる、8月21、22にかけてやるんだよね。なんかね、バンガローがついてるから泊まれるんだと。だからもちろんその21日だけ参加ってことでも可能なんだよね。なんかその例えば地方から来る方なんかで、なかなか夜まで遊んじゃうと帰れないって方がいたら、バンガローに泊まれるの、本当に大丈夫なの、そうお泊まりなの、うわーすげえ。俺あんまほらちょっとこのねバーベキュー企画であんまりこうね、申し訳ないけどタッチできてないんだけど、すげえことになってるね。申し訳ないんですが、未成年は参加できません。これは本当に申し訳ないんですが、ちょっと番組の方で何かあった時に責任が一切取れないので、だから20歳未満は参加不可能だよね、大丈夫だよね、そういうことだよね。お酒も飲めたりしないんです。20歳未満はダメという。何高卒、だってお前どっちなの、未成年ってことは20歳未満ダメでしょ、20歳からでしょ普通に考えて。20歳か20歳からしか、参加できないです。本当に20歳未満の方申し訳ないです。参加希望者の方はすで、にもうメールでたくさんいただいてるんですが、正式にちょっと参加をするというのを取りたいんで、今までのちょっとアンケートに近かったんですが、ちょっと今週からちゃんと参加希望者の方には、メールを送ってもらおうということになりまして、7月の24日までに、これ覚えてください、7月の24日までにタイムマシン部に、参加したい方はメールを送ってください。で、必ず件名にバーベキュー参加申し込みと書いてください。これも絶対お願いします。件名にバーベキュー参加申し込み。で、本文の方に、お名前と住所と年齢の3つを書くように必ずお願いします。そんなもんでいいかな。7月の24日までに8月の21日のバーベキューに参加したいという方は、件名にバーベキュー参加申し込み、本文に名前住所年齢を書いてメールを送ってください。よろしくお願いします。結構ねいろんな方が 来てくれることになりそうなんで、僕ら以外にも、まあ、ポッドキャストやってる方で結構有名な方とかもね、たくさん呼ぼうと思ってたりとか、結構ね、あと僕のバンドのネコロマンも全員多分来てくれるという形になって、そこでね、ライブとかやれたらいいなみたいな話も今出てますんでね、結構大掛かりなイベントになると思うんで、どうでしょう、夏休みね、なんもねえよっていう方がなんもねえよちくしょう、お盆におじいちゃんあんた会うぐらいだよ、おじいちゃんが半透明のおじいちゃんと会うぐらいだよって、まあ俺も大体そうなんで、半透明のおじいちゃんと会うぐらいがメインイベントしかないという方がいたら、8月の21日に、ぜひぜひ参加してみてください。申し訳ございませんが未成年の方は参加 NG です。あと一個言っとかなきゃいけないのがあれか、来るときには必ず身分証明書、これは必ず必要です。年齢が確認できる身分証明書を必ず持ってくるようにということなんです。来週のメールテーマということで、好きな動物、動物にまつわる話何でもいいですよ、どんな話でもいいんで、こんな動物の話がありますよとかあったら送ってきてください。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。ということでね、今週も少し過ぎちゃいました、時間を10分ほど過ぎちゃいましたが、あーなんかな、もうちょっと俺の中だとこうびっくりしてくれるかなって淡い期待があったんだから、あとで文句言っていい、もっとどうちょっとツイッターすいませんね、ほとんどツイッターをこう見れなかったんですが、今ボーダーさんから、白井さん名前って本名、そうどっちがいい、本名じゃなくてもいい、本人が分かれば、身分証明書さえ持ってきてくれればいいんだよね、うん、ご本人が分かればって、でもだったらこれメール本名がいいんじゃないか、だよなだよな、じゃあすいません、メール本名でお願いします。大丈夫です、個人情報は必ず絶対に守りますんで、本名でお願いします。ラジオネームだとちょっと身分を確認するときは難しいんで、メールには本名を載せてください。すいませんね、ずいぶん固い形になっちゃってるんですが、ちゃんとそういうとこを守っていかないと、何かあったときに本当、誰か責任が取れなくなっちゃいますんでね、ご協力の方よろしくお願いしますということで、今週はこんなもんでいいかな、ちょっと帰り道反省会だよモモンガ見に行こうぜ、
今から
ちょっと森行こうぜ、実際見りゃ分かるって、モモンガ見ればあいつがどんだけすげえか、というわけでまた来週。